ガラテヤ2章の11節からです。今日はガラテヤの後半ですね、2章の後半11節から読んでいきたいと思います。今の話の流れは、モーセの律法に従わなければ救われないと言っている者たちが、このアンティオケの教会にこのエルサレムからやってきたことによって、バルナバとテモテを共にですね連れて、そしてエルサレムに行って、まあ、決着をつけに行ったわけなんですね。でそこで、主だった者たちであるヤコブ、ペテロ、ヨハネがパウロの述べ伝えた福音に何一つ付け加えることをしなかった。で交わりの印として右手を差し伸べたとあります。でこの福音がですね、ということで、人から来たのではないんだと、神から来たんだ。で、なので一人一人が福音を神から啓示を受けたので、この申し合わせることもなく、この一致していたということが言えます。ただもちろん飯は異なります。ペテロはユダヤ人への、この使徒ですね、主にユダヤ人にこの福音を語った使徒です。でパウロは主に異邦人に福音を語った、使徒ですね。で同じ福音を信じています。そして11節に入りますと、なんとパウロがペテロを人の面前で非難するところから始まります。ところがケパがアンテオケに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。ペテロのことですけど、ケパは、で彼がアンテオケに来ました。このシリアのアンティオケですね、このレバノンの上のところにあるアンティオケ、異邦人の多い町であって、教会にも異邦人の信者が多く集まっていたところです。でペテロが福音に沿った行動ではない、偽りの行動を取ったので、面と向かって人々の前で彼がパウロが抗議をしたことがあると。ですからパウロは続けて人によらない福音について語っているんですね。彼は一種の一節で自分が含めてですね、この述べ伝えた福音に反することを伝えているのであれば呪われるべきですと、こう言ったわけなんです。ですから主だったペテロであってもですね、それに異なることを言うのであれば、それは非難すべきことだということなんですね。でこれがね、この福音に基づいた後で、この何か意見が違うということであれば、こんなことは彼はしなかった。愛の原理、相手を尊重するという原理があるわけです。けれども福音の真理が曲げられるという危険があったので、それをまっすぐに語ったわけなんですね。でペテロはもちろん主によって立てられた使徒であり福音宣教者、けれども神の器だからといって無欠、この欠けがないわけではなかったんですね。で彼が異邦人にもこの福音が伝えられていくのだという神の啓示を受けた時のこともですね、彼のこの賭けを見つけることができます。ヨッパに彼がいた時に天からの幻を見たんですね。でそこにはいろんな動物があって、ほふって食べなさいと風呂敷に入っているのを見てですね、これは律法によって汚れているとされているこの動物ばかりだった、自分はユダヤ人として決して今まで食べたことのないものなんですね。だから神が、主をこれ食べることはできませんと言ったら、でも主ご自身は神が清めたものを清くないと 言ってはならないと、でこれが3度もあったんです。それでローマの百人隊長コルネリオ、カイザリアにいたコルネリオの家に行って福音を述べ伝えるように導かれて、それでですね、ようやくこの異邦人に救いが与えられるということを見た。まずユダヤ人が異邦人の家に行くということ自体がもうとんでもない話なんですね、当時は。でもそして福音を伝えていて、信仰を持って聖霊のバプテスマが与えられたんですね。ですからユダヤ教徒に改宗者になっているわけでも全然なかった。ということで、差別なくこの神を信じるという信仰によって清められて、そして神の国に招き入れられるんだということを彼は知ったわけなんです。このように神の器でさえもが過ちは犯すんですね。正しいのは神であってキリストだけですから。ですから逆に言うとですね、過ちや欠けがあるからといってその人の全てを否定してはならないということですね。ペテロがこの件について誤ったことを行っても、ペテロはペテロですよ。神様に用いられていく器であるわけですね。人に完全を求めるということはイコール神以外、キリスト以外のものに完全性を求めるわけで、それもまたキリストの福音に反することですね。でそして面と向かって抗議したとあります。面と向かって抗議する。でパウロについては、偽教師たちがこういつもいたんですが、必ず彼の背後で話してました。パウロのことを貶める話を、彼がいなくなった後で入り込んできて、そしていろんなことを言ってったんです。でパウロは違います。真理に関することであれば確信があります。公にしていく類のものです。もし隠して隠れて話さなければいけないものであれば、もう自分が真実を語っていないということをむしろ意味しているわけですね。あともう一つ、ペテロに対しても愛を持っています。真実な兄弟はですね、あからさまに責めるのは密かに愛するのに勝ると箴言の27章の5節に書いてありますから、このような福音の真理についてあからさまに責めなくて何をやってるのかって話になるわけですよ。そして2節12節ですね、なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。ペテロはアンティオケにおいてこの異邦人の兄弟たちと食事をしていました。で食事というのは当時とても重要な意味を持っていました。親密な交わりを意味していました。ですからイエス様はパリサイ人からね、主税人や罪人と食事をしていると責められたわけですよね。同じ釜の飯という言葉があるように、一つのパン一つの食べ物を分け合うことによってその同じものが体内に入るということで一つになるということをこの表していたんですね。聖餐式というのはこのキリストに預かる、キリストと一つになるということと同時にキリストにあって互いに一つになることを表しているわけですけれども、ですから今異邦人と食事をしているということはキリストにあって一つであるということをよく表していて、でこのことについて、ペテロはですね、コルネリオの件以降ですね、全然ためらわなかったわけなんですね。あとは異邦人と食事をするということは食物規定によれば汚れたものとされているものも食べることになるわけです。豚とかヒレや鱗のついていない魚介類、貝とかですね、イカ、タコ、そういうものですね。レビ記の11章に、これらは汚れている、避けなければいけないと、この神が教えておられるもの、聖なる民として生きなさいということを神が教えられたときに避けなければいけないとこう言われたんです。 けれどもですね、今はですね、キリストが血を流し、私たちの良心を清めてくださり、こういう掟をキリストが完成させてくださって、成就してくださったので、守る必要がないわけなんです。で、ユダヤ人については習慣を尊重し、そのように食物規定を守って交わっているわけですけれども、でパウロが例えばユダヤ人と交わるときに別に豚を食べませんよ、彼は避けますよ、そういうのもね。けれども違法人に対してはその習慣を強要することのないように、違法人のようにならないといけないと、私はユダヤ人にはユダヤ人のように、違法人には違法人のようにと、キリストの律法に縛られているけれども、律法のないという意味ではなくて、そのいわゆるモーセの律法に従って、この違法人の前では歩まないということなんですね。まあ、興味深いことに、実際のこれことなんですけれども、ユダヤ人の信者である聖書学者が、来日するようになってですね、で主催者の迷惑にならないように、食物規定を、やめたんですね。いつもはユダヤ人としてそういうものを守ってはいるんですけれども、ですから北海道に行った時は札幌ラーメンを美味しく食べたと。札幌ラーメンにはもちろん豚の、ね、入ってる出汁が入ってますよね、けれども、喜んで食べてるわけです。でここで割礼派と呼ばれる人たちがエルサレムからアンティオケに入ってきました。この彼らがいわゆるユダヤ主義者であり、割礼を受けなければ、モーセの律法を守らなければ神の民となることはできない、だから救いは得られないということなんですね。彼らはイエスを信じてはいけないって話をしてるんじゃない、イエスは信じることが不足しているって話をしてるんです。信じるんです。で信じるだけでなくて、他のことをすることによって神に義と認められると、このプラス、この足し付け足すんですね。でパウロは彼らのことをですね、ヤコブのところからってこう言ってるんですよ。でこれが先ほどの続きなんですね。このヤコブとペテロとヨハネが主だった人たちと言われて、でそしてこの交わりの印として右手を差し伸べたという話からですね、このヤコブであってもですね、ここでもやっぱり欠けているものを見ることができるわけなんです。最終権威は神なんですね。神の啓示なんですね。人につくんじゃなくて神につくものであると。で、ヤコブ自身はエルサレムの教会においてですね、公にパウロの述べ伝えている福音が正しいと、神から来たものであるということを認めていました。でエルサレムからアンティオケに行ってですね、この別のことを教えている者たちですね、このに対してついてですね、使徒の15章の24節では、私たちの中のある者たちが私たちからは何も指示を受けてないのに、いろいろなことを言ってあなた方を動揺させ、あなた方の心を乱したことを聞きましたと。ですから彼らのことについてヤコブ自身も困っていました。ヤコブはパウロがエルサレムを訪れた時にはこう言ってます。21章の20節、使徒の、兄弟よ、ご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入っているものは幾万となくありますが、皆立法に熱心な人々です。だからイエス様を信じることによってのみ義と認められるという真理をヤコブ自身は信じていましたけれども、立法をまだ守らなければいけないという良心の弱い兄弟たち、このユダヤ人の兄弟たちのことを気遣ってですね、パウロがやってきた時に、パウロがこのユダヤ人にこの律法のねしきたりをやめなさいと、この割礼を受けてはいけないとかね、そういうのをやめなさいというふうに言ってる噂が立っていたので、この不信者のユダヤ人がそういうことをねこう言いふらしていた、またはユダヤ主義者たちが言いふらしていた事実に基づかないことをですね、それを払拭させるために、その噂が根も葉もないことを払拭させるために、あなたもしきたり守ってね、ここでねきちんとエルサレムの神殿のこの儀式に参加しましょうということをこう言ってるんですね、この使徒の働きの21章なんですけれども。だからこういうまだ律法を守っているユダヤ人の中で偽兄弟たちが紛れ込んでいたというのが、このエルサレムの 状況でありました、現実でありました、実情と言ってもいいかもしれません。でこういう現実があったんですね。だからなんかね、ヤコブがいてペテロがいるから何の問題もなかったということは全くなかったということですね。それぞれが福音の真理の戦いの中にいたわけなんです。でここでペテロの陥った過ちというのが、だんだんとというのがキーワードですけれども、いつの間にか行動だったんです。割礼派の人たちを恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったと。まず恐れたという言葉がありますね。これは、本当に信仰によっとっても、あと福音の真理を守ることにとっても最大の敵の一つですね。敵であります。まあ、箴言に人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られると、このありますけれども、一気に身を引いたのでもないというのも、これもすごく、なんて言ったらいいかな、戦いの種類がどういうものかが分かるかと思います。波風立てないようにペテロはしてしまった。この時点で、あなたは信仰によってのみ救われると信じてますよねって、例えば今私が皆さんにそう聞いたら、いやもちろんそうですって答えるかもしれません。でペテロもそういうふうに答えたと思いますが、しかし行いがそれを否定していたわけです。行いが本心ではないんですが、恐れたことによって偽りのない信仰から来る愛を実践できなかったんですね。でそして結果として異邦人から離れていったとあります。でこれはどういう意味かと言いますとですね、単に離れていったということじゃないんですよ。この異邦人にとってユダヤ教に改宗しなければ仲間になれないということを、この案に示してしまったわけなんです。さっき言ったように、この食事をするっていうのはものすごくね、大きな意味を持ってたんですよ。だからいなければ、あなたたちは私たちと同じようにユダヤ人になるというか、ユダヤ教徒にならなければ仲間に入れない、つまり救われてないというこの意味合いを持っていたわけなんです。つまり異邦人に信仰以外でこの律法の行いによってこう入っていかなきゃいけない、神の国に入らなければいけないという強要することになったわけなんです。でね、こうやってですね、異邦人とユダヤ人にあるキリストにある一致一体交わりをちぎってしまいました。エペソの2章のこの言葉覚えてますか？キリストこそ私たちの平和である、この14節からですね、2つのものを1つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を破棄された方です。敵意とは、さまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのですって言ってます。わかりました？2つのものを1つにするの、この2つはもちろんユダヤ人と異邦人のことですね。それを隔ての壁があったと言ってますけど、これが律法だったんです。さまざまな規定から成り立っている戒めの律法で、これを持ち込んだ、許したことによって、事実食事をの場から離れていくという、この交わりを壊すことになったわけです。律法主義というのは必ずこのキリストにある平和を壊します。一致を壊す、交わりを壊します。分派を作り、分裂を引き起こします。13節です。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動を取り、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいましたと。他のユダヤ人もですね、このペテロに引きずられて偽った行動を取ってしまったんですね。そして異邦人宣教において共に働いていた同労者のバルナバまでがね、この行動に引き込まれてしまった。空気が読めないという日本語の言葉定着しましたけれども、福音の真理においては空気を壊さないとダメなんです。 でペテロはね、以前もね、この自分の行動によって他の人を引き込んでいくっていう過ちを犯しました。知ってますか？イエスも蘇られた後にガリラヤ湖にいた時に、私は漁に行くって言ったんですね。でそして他の弟子たちは、私たちも一緒に行きましょうとこう言ったんです。でこれ怖いことですね。なんとなくというものによって私たちが立っているところが福音ではなくなる、偽りとなっていくということが十分にあり得るんですね。で、本心を偽った行動と書いてます。彼らは立法を守りを行うことによって救いを得られることはないということが本心であったのに、あたかも立法を守りを行って義と認められるようなこの動きを、見せかけをしてしまった。で問題はね、立法を守った守らなかったって話じゃないんですよ。義と認められるために、救われるために立法を守るようなこの行動を取ってしまったんですね。で14節、しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながら、ユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活しているのに、していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですかと。この福音の真理についてまっすぐに歩んでいないという、このまっすぐというこの歩むというバランスがね、心をかなり使っていかないためですね。福音の真理に従って歩む、細い橋を渡るようなもの、あるいは綱渡りのようなものと言ってもいいかもしれません。しっかりと立つという行為が必要になっていきます。なぜならばですね、神の恵みによる救いっていうのがこの世においてどこでも教えてないからです。この福音にしかありません。他の宗教、どんな哲学も、どんなものも、自分のしていることを自分で救っていくということしか教えていないからです。アダムが罪を犯した時には、彼が一番初めに行ったことは何ですか？罪を犯した、つまり、この禁じられた善悪の木の知識の実から取って食べた後に裸になったことが分かりましたが、その後にやったことは何ですか？隠したでしょ。イチジクの木の葉で、あれはあの地域では一番大きな葉っぱなんですね。でそれを綴り合わせて恥、裸であることを覆った。自分で恥を覆う、罪から来る恥を自分で隠していくという自分の行いなんですね。でこれしかないんです。だから私たちは福音の真理の中に歩むということは、不断の努力、絶え間ぬ努力が必要になります。でパウロが5章の1節で、ガラテヤのね、しっかりと立ってと言ってます。またと奴隷の首輝きを忘れられないようにしなさいとなんですね。でパウロが今度はペテロや他のユダヤ人たちの偽り、あるいは偽善をこの指摘したんですね。今ここでこのさっきね、偽りの行動ってありましたけど、これ偽善の行動っていうふうに言い換えてもいい、ギリシャ語だったと思いますが、でそれ何かというと、自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のように生活せず、異邦人のように生活したのに、どうしてユダヤ人に対してユダヤ人の生活を知るんですかというですね。ペテロ自身がこの話したんですよ、このエルサレム会議で、使徒の15章の10節で。それなのになぜ今あなた方は私たちの先祖も私たちも追い切れなかった首輝を弟子たちにの首にかけて神を試みようとするのですと。自分たちも先祖たちも立法の要求を満たすことはできなかった、だからこそ神の恵みによって信仰によっての救いを信じたんですが、異邦人にそれを負わせようとしているではないかと、このように責めたんですね。だから立法主義の特徴は、一つは偽善ですね。偽善、 人によく見えるように動いてきます。その本物の自分は見せません。で、神の前に出てないので、まあ、偽ってるんですね、まあ、仮面をかぶっているというのがもともとの、ロウをこうつけているみたいな、そういう意味合いがあるらしいんですけれども、この偽善ってギリシャ語ではね、仮面をかぶっているような状況ですね。で、もう一つはですね、自分自身が守りを行ってないのに相手に強要するということです。これも立法主義の特徴です。自分自身が守りを行えてないのに相手に主張してこれをやらなければいけないんだって言うんですね。イエス・キリスト以外にね、何かこれを行わなければいけないとするときにですね、このことが起こります。キリストを信じるだけであれば、そこから流れてくる皆無の範囲は本物ですから、その恵みの中にとどまっている人っていうのは、その命令をそのまま守り行うことができるんですね、神の命令を。で、そうではないところに、だからそのキリストを信じる信仰ではないものから、何かこの自分で何かを行っているときっていうのは自分からしか出てないから、自分が源ですから、だからね、行えないんですよ。行えないんだけども、そのことには気づいていないで、他の者たちにそれを行わせようとするんですね。で、15節です。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。で、パウロが言ってるのは、ここで言ってるのはね、このね、罪人っていうのは外見における罪人って言ったらいいでしょうか。イエス様がパリサイ人たちにね、このあなた方は酒税人や罪人どもと一緒に飲み食いしてるっていう、この罪人っていう言葉は、いわゆる私たちの考えるこの全ての人が罪を犯したっていう罪人とはちょっと違うんですね。立法のこの要求があるじゃないですか。このユダヤ人として、ユダヤ教徒として生きていく中で、立法がこのしなければいけないというものがあっても、それから外れていて、もう諦められている人たちって感じですね。もう全然度外視しているので、酒税人はローマにくっついているというのもありますけれども、とにかく度外視しているので、もうこう守らせようとも、この指導者たちはしてない、もうこの、いわゆる、もうユダヤ人の仲間から外れてるよっていうか、ね、落第生ですよ、ね、そういう意味合いが、ありました。で、今パリサイ人たちのイエス様について、このユダヤ人の中に罪人の話をしてますけれども、今度は部別的な言葉としてのこの罪人、この異邦人についてはね、もうちょっと違うんで、もっと強いんですね、この罪人っていう言葉。無割礼の者どもっていうのをね、ペリシ人と戦った時に使ったりするじゃないですか、このイスラエルの民が。あれに近いんですね。あれは犬っていう言葉もあります。これもすごい、もう侮蔑の言葉ですね。で、それに近い言葉なんですね。もう神を度外視している、全く不道徳だ、異教的な生活をしているっていうことです。で、ユダヤ人として生まれてきたっていうのは、これが守られている面があるんですね。神の律法がありますから、その道徳的なことにおいても、ある程度のこの何て言うかね、安全装置が、あるいはこの防波堤といってもいいですか、置かれているので、その不貧困とか汚れとか不義から、少なくとも表向きは守られていたわけなんですね。で、私たちはそのような者たちではないよというのが、ここで言っているパウロが言っていることなんです。だから、これ私たちに当てはめるならば、ある程度一般的な社会的な規範にのっとって生きてきた、あるいは教会という文化の中で生きてきたので、なんか変なことは行ってこなかったと、そのような、この比較的まともに生きてきたみたいな、そういうことを言ってるわけです。けれども16節で、 しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。生まれつきのユダヤ人として生きてきて、外見では律法の行いによって生きているかのように、だからといって神に義と認められたのではないということを知っていたからこそですね、ペテロは主イエス様を自分の救い主キリストとして信じたはずなんですね。イエス様に出会った時に何て言いました？ペテロは、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから。私のようなものから離れてください、罪深い人間だと。自分の高ぶりっていうか誇りですね、まあ、その時には寮を取っていたので、まあ、自分が、この持っているこの自負心ですね、この職業ですよね、まあ、それがを壊されることによって、イエス様に触れ、この従ったことによって大量になった、あの時に清さに触れたんですね。そして罪深さを悟ったわけです。そしてこの方が自分をあがなってくださる方だと信じて、イスラエルをあがなれる方だと信じてついていきました。イエス様を信じる信仰によって、自分が賭けがあってもそれでもイエス様を見捨てずに彼を受け入れて神の国に入れてくれるようにしてくださると、義と認めてくださると、このように彼は知っていたわけなんです。だから そしてまたパウロは繰り返して、立法の行いによってではなくて、キリストを信じる信仰によって義と認められたと、ね、こう2回繰り返してますよね。で、自分たちがどのようにして救われたのかを思い出すことってとっても大事ですね。ただ神の憐れみによって罪に許していただいたに過ぎない、この恵みによって今の自分がいる、神の子供として恵みによって祝福を受けているということ、自分はどうしようもない救いもない罪人だけども、神が救ってくださったというこの確信が足りない人はですね、もう一度キリストの前に出る必要があります。罪を認める必要があります。そしてこの律法の行いによって義と認められる者は一人もいないと言ってますけど、ここでの直訳はですね、律法の行いによって義と認められる肉は一人もないって書いてます。肉なんですね。で、これ第一なのは、私たちが皆アダムから来た子孫だということです。アダムが罪を犯したので、その子孫も罪の性質を持って肉の誕生を経ました。で、イエス様がニコデモに3章6節で、肉によって生まれたものは肉ですと、で、見たものによって生まれたものは霊だと。肉によって生まれたものは肉なんです。肉のままなんです。で、神によって命じられることを行うことはできない、不可能なんですね。だから一人もいないと言ってます。でもクリスチャンじゃなくても善良な人たちというのは数多くいますけれども、神の義はそういう相対的なものではない、絶対の聖なる方がおられて、その方から罪によって、自分の罪によって引き離されているということにおいてはですね、どんなに善良な人であっても、不道徳な人であっても、全く同じところに立っているわけなんです。で、17節です。しかしもし私たちがキリストにあって義と認められていることを求めながら、私たち自身も罪人であることは分かるのなら、キリストは罪の助成者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。これユダヤ主義者あるいは律法主義者たちがね、この律法によって義と認められるっていうのを言っている者たちが必ず言ってくる非難なんですね。パウロたちはキリストにあって義と認められることを教えましたね。キリストにあって、でもその時には自分がより正しくなるのではなくて、むしろ神があなたを罪人として見ているよと、罪人なんだよということをから始めるわけです。教えるわけです。で、私もクリスチャンになる前にですね、宣教師の方から言われました。あなたがクリスチャンになったら、よりいい人間になるのではなくて、あなたがっていうよりも私はって言い方してましたけれどもね、この一般的な話として、もっと罪深いことが分かると言われました。すごい逆説的なことを言われました。 しかし今ここで言っているのはそのことなんです。キリストによって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人、そんなのだったらば、じゃあ結局イエス・キリストが罪の助成者、つまり罪に私たちを定めていくというか、その罪人としていくことを助けていくような方なのかと、罪人にしていく働きをしているのかと非難しているわけです。で、絶対にありえないと。でも立法主義の人はですね、この自分を正しくしていくことが救いの道であると信じているので、いろんなことが、この恵みの福音がもう批判するんですね。おかしいって話するんですね。で、信仰によって恵みによってのみであれば、じゃあ罪をもっと犯せばいいのかとかね、じゃあ何もしなくていいじゃないかとか、でこのように非難するんですね。で、もともとが間違ってる。で、それは何かって言ったら、まず自分が罪があるっていうことを認めてない、欺いてるんですね。で、それだけではなくて、今度はそのように言われている神を非難するんですね。それはおかしいと。で、この恵みによって動いてらっしゃる神について不公平であるとか不正であるとかっていうふうに神さえも偽り者としていくんですね。放蕩息子のお兄さんの方が父を非難したでしょ。そのことを行うわけなんです。だ、そのことについて第一ヨハネの一章の8節と10節で、有名な一章の9節の前後にある言葉がそのことを言ってるんですが、ちょっと読んでみますね。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありませんとですね。そして18節。けれども、もし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまいますと。この前に打ち壊したものというのは、立法の行いによって義と認められるという考えを、これを打ち壊したわけですよね。で、ユダヤ主義の問題というのは、これを打ち壊したにもかかわらず、イエス・キリストを信じることによってのみの救いということを言ったのにもかかわらず、さらに立法によってっていうふうに言って、また立て直していくと。義と認められるために立法の行いをしていこうという試みですね。ですから、さっき言ったように、こういうふうに言う人たちはね、なんで信じるだけでって言ってもね、行いがなきゃいけないんだよととかね、罪を犯したままにさせてはいけないじゃないかと、でこのように言うんですけど、絶対にそんなことない。神の愛、キリストがご自身を捨てたところにある神の愛で、後で出てきますけど、この神の愛について、キリストがご自身を捨てたということについてね、でこのことを信じているものには、本当に受け入れているものには神の愛が流れます。で、心が新たに変えられています。で、新たにされるので命令守れるんです。神を愛して隣人を愛すって、この命令は守れるんです。で、もはや正しいと認められようと、この守るのではなくて、神に愛されてるから、受け入れられてるから、神の前に正しいと見なされてるっていう、このプレゼントが与えられてるから、だから行えるんですよ。聖霊の助けがある。聖霊の実を結ばせることができます。でも、もう一度立てることをしてしまうとですね、自分自身を違反者にしてると。だから、再び立法の行いによって義と認められようとするものなら、かえって罪の意識が生じて罪に定められてしまうよと、こういうことであります。19節。しかし私は神に生きるために立法によって立法に死にました。逆説的な言葉ですね。 通でもね、これすっごい大事です。神の真理を知るのにものすごい大事なんです。だって普通だったらね、神によって生きるんだったら神の掟の中に生きなければいけないじゃないですか。普通に考えたらそうでしょ。逆のこと言ってるんですよ。神に生きるために自分が立法によって、その違反によって罪に定められたということを知らないといけないと。どんなに頑張って立法を守り行おうとしたところで、全く神の義に到達することはできないことをまず知る必要がある。何一つ義と呼ばれるものを、これを行えない、肉からは出てこないということを知る必要がある。でこのことを知った人は立法に死ぬことができる。でこのね、立法に死ぬっていうのは何かって言ったら、立法によって神との関係、結びつきを持っていこうとする試みに死んだ、その関係に死んだってことです。これはローマの7章で例えとして婚姻関係で話されていました。立法という夫に対して自分が死ぬことによって離婚が成立するわけです。そして自分は生き返って、今度は別の夫であるキリストに結ばれたという、今度は立法法によって神に認められるではなくて、キリストに結ばれていることによって神のものとされていると。なんですね。だから立法に対しては死んでいるという立場をしっかりと保つことによって神に対して生きることができるんですね。で、ある戦争映画で、この上官がですね、部下にこういったことがあります。兵士は自分が死んだと思って初めて機能できる。生きようとしているときは死を恐れているので兵士として動けない。生きていけない。だから生きようとすると死んじゃうんです。しかし自分は死んだものだ。自分はまだ戦死はしてないが戦死するものなんだと。みなしていくと死んでしまうという恐れから解放されるので、兵士として戦うことができる、生きることができるという、でこういうことです。だから生きようと思うと死に、死んだとみなすと生きるんですよ。で霊的にこの立法との関係の中でこれが同じことが言えて、立法によって神に対して生きようとするとかえって違反者として神に罪に定められる。立法に対してすでに死んでしまったとみなすと初めて神に対して生きることができるわけなんです。そして20節です。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きて